ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
の皆さん、こんばんは。私、エンガルが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、そしてデカメタとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。国有企業代金、エリック・ドヒル国有企業代金は10月30日水曜日、ジャカルタの経済調整所のオフィスで開催されたハノーバーメッセージ、ジャカルタの経済調整所のオフィスで開催されたハノーバーメッセ2020に関連する調整会議に出席しました。ハノーバーメッセ2020はドイツ最大の創造技術展示会です。インドネシア自体はハノーバーメッセ2020の公式パートナー国としてリストされています。エリック代金はハノーバーメッセ2020はインドネシアにとって前向きなイベントであると述べました。エリック代金はこのイベントへの政府の取り組みを全面的に支持すると述べました。彼は数十年にわたって開催されてきたこの展示会がインドネシアが交渉力を高め、外の世界にポジティブな認識を与える絶好の機会になったと述べました。ファームユに関しては、インドネシアは欧州連合からの圧力に直面しています。エリック代金は、イベントへのインドネシアの参加が、インドネシアのファームユの別のイメージを提供できることを望んでいます。それでは次のニュースです。マフード・エムレ政治法務治安調整大臣は、キャンパスでの学生の議論を禁止しないように各大学に要請しました。これは水曜日、西ジャワス・バンドンのバジャジャラン大学で講演したときに、マフード・エムレ大臣が語ったものです。大臣によると、議論は民主主義を構築できるキャンパスの学術文化です。ですから、キャンパスは民主主義の利益のために学生が議論を行うことができるように奨励されているという方です。彼は学生の学業成績に社会的意識が伴わなければ残念なことだと語りました。したがって彼によると学生を特徴づける学問以外のすべての伝統はキャンパスの環境で中止かわれ続ける必要があるということです。しかしマフード・エムレはこれらの学生の伝統は法の支配に従って行われると述べました。また議論は公開され、特定のグループの評判を落とさないことが奨励されると 強調しました。ジョコビドル大統領は5つの観光拠点でインドネシアの観光部門の開発に集中するようスタッフに求めました。ジョコビドル大統領は水曜日にジャカルタの大統領官邸で開かれた限定内閣会議で5つの観光地とはトバコ、ボロブルル寺院、ラブアンバジョ、マンダリカ、マナドであると述べました。大統領は観光地開発活動は政府によってこれらの5つの目的地で実施されると伝えました。大統領はまた5つの観光地の開発が2020年末までに完了することを目標に設定しました。観光に関しては、再び5つの場所に集中し、インフラ、イベントのカレンダーもそこに集中します。住民ベースの経済製品の改善や、住民ベースの観光も、トバコ、ボロブドゥル寺院、ラブアンバジョ、マンダリカ、マナドなど、私がたびたび研究してきた場所で行います。そこに集中し、2020年の終わりをすべての目標に空港が完成し、港が完成し、観光製品、イベントのカレンダーが完成します。政府は、中の新しいバリー都として知られる中の新しい水力観光地を目標にしています。中の目的地のうち5つが2020年末までに準備が整うことを目標としています。アイルランド・ハルタルト経済調整大臣は、2019年にさまざまな優先プログラムの業績を評価することにより、内部コラボレーションを強化し、2020年に提案された経済支援活路を探ります。経済調整消費省のスシビチョノ氏は、水曜日ジャカルタで経済状況を特定し、発生する問題を開き、予想的な装置を準備し、政府がすぐに講じることができる代替政策を探すための招致が取られたと語りました。スシビチョノ氏は、議論されたさまざまな部門には、マクロ経済学、食料、エネルギー、雇用、インフラ、国際経済協力などが含まれると述べました。彼によると、アイルランド大臣はマクロ経済問題、食料、グリーン性誘導、投資、国家戦略プロジェクト、経済特区など、オムニバス法及びその他の戦略的な問題の準備に関連する内政のためのリーダーシップ会議も開催したということです。ジョコビドル大統領は2019年10月30日水曜日、ジャカルタの大統領官邸で、開示及び投資分野におけるプログラム及び活動の報告に関連する限定内閣会議の議長を務めました。はじめに、ジョコビドル大統領は、開示都市女性大臣ルフッビンサル・パンチャイタに、貿易取引の赤字と経常収支の赤字を削減するために、開示都市女性省のプログラムと活動を景気的なプログラムに集中するよう求めました。 ジョコウィドド大統領は、海事都市担当女性大臣に輸入依存を減らしながら、国内投資を増やせるように求めました。焦点の一つは、燃料油、BBM の輸入です。これは現在、経常収支と貿易取引に依然として影響を及ばしています。また、ジョコウィドド大統領は、スタッフに燃料油の輸入量を減らすための代替として、国内の石油生産を増やすように依頼しました。一つ目は、経常収支の赤字と貿易収支の赤字を減らすための画期的なプログラムの準備と作成です。都市の増加は、我々がやり続けることができるように確認する必要があります。同時に、輸入品、特に貿易収支の赤字と貿易赤字に非常に大きな影響を与える燃料への依存を減らすこともできます。また、国内の石油生産増加を再び強化し、新しい再生可能エネルギー政策の実施は、特に P20 から P30 への強制的な加速を促進し、その後 B50 および B100 にジャンプするようにします。ジョコウィドド大統領は、投資の問題も強調しました。大統領は、投資の増加を総種の分野に集中されるようスタッフに求めました。我々は、投資を将来に集中させたいのです。我々は全てを追求はして集中政治に分離してしまうことはしません。私は、物割りが貿易サイトなど、我々が輸出している原料製品用にコピーできることを望んでいます。半完成品であれ、完成品であれ、すべて国有企業や民間企業と提携することができます。ジョコウィドド大統領はまた、国内投資に関連する世界の信用格付けの改善が続くように、国内投資環境を改善し続けるようスタッフに求めました。それでは最後のニュースです。インドネシアとトルコは、2011年以来戦略的パートナーです。両国は強力な2国間協力だけでなく、イスラム協力機構を愛し、G20、ミクタ協力、メキシコ、インドネシア、韓国、トルコ、オーストラリア、ASEAN などの様々な組織で協力する様々な分野で密接な関係があります。これは10月29日火曜日の夜にジャカルタで開催された第96回トルコ建国記念日のレシェプションの歓迎演説で、在インドネシアのトルコ大使マフムド・エロル・キリが語ったものです。両国の持つ大きな可能性を考えると、マフド・エロン大使は、インドネシアとトルコには特に貿易と産業の関係を拡大する余地が十分にあると考えています。急速に発展している2つの国として、トルコとインドネシアが持つ大きな可能性を考えると、特に貿易と産業の多様な分野で 私たちの友好関係をさらに発展させる余地があると信じています。インドネシアはアジア太平洋地域におけるトルコの最大の貿易相手国の一つです。これは2023年までに2国間貿易量で100億ドルの共同目標を達成するための強化または努力を示しています。マフムード・エロ大使はまた、インドネシアとトルコの関係は16世紀以降ウスマン帝国時代に遡のポルトが当たりました。19世紀にトルコはバタフィアまたはジャカルタに総領事館を設立しました。インドネシアとトルコは2020年に外交関係の70周年を祝います。これでニュースを終わります。
今日のコメントのタイトルはジョコ・ウィドド大統領のパプア訪問するについてです。ジョコ・ウィドド大統領は2019年から2024年にかけて2度目の政権で初めてパプアを訪れました。9月と10月の混乱後の暖房状況におけるこの驚異的な訪問は、少なくともパプアの状況が安全で制御されていることを示している可能性があります。ジョコ・ウィドド大統領は道路インフラ、市場、病院、空港の開発という彼の約束とコミットメントを伝えました。西パプアで訪れた地域の一つはアルファク山地です。ジョコ・ウィドド大統領はその訪問で彼のコミットメントと約束を伝えました。またパプアニュージーニアに接するために土地の移動を容易にするパプアで最長の橋を開設しました。パプアの大統領の訪問について、インドネシア科学研究所のパプア研究チームのアドリアナ・エリザベスは、訪問はパプアが依然として大統領の優先事項であることを示したと述べました。ジョコ・ウィドド大統領が2人のパプア人を内閣に招待したとき、同じ処置が取られました。しかし、パプアでの暴力や人権侵害に触れなければ、訪問はあまり効果的ではありません。一方、大統領官邸の主要な専門家であるイエローム・クタルガバリンは、インドネシア東部が彼の優先事項であるため、パプアはジョコ・ウィドド大統領の最初の実務も訪問で重要な選択になったと述べました。したがってパプアは就任が最初に訪れる場所です。パプアが現在の政府の優先事項となるのは自然なことです。なぜならその地域の混乱は繰り返される話だからです。パプアの問題には特別な注意が必要です。最近の国連総会で太平洋の国の代表がパプアの状況について言及しました。それはインドネシアの若い外交官によってよく答えられていました。その上、実際に国連の議題はパプアの問題を議論しませんでした。高い経済的コストを削減できるようにパプアのインフラ開発を増やす必要があります。しかし開発には大きな資金が必要です。現在の政府で提供されているスキームにより開発資金は解決できます。さらに暴力事件を懸命に解決し、パプアの文化的アプローチを使用して混乱を減らすことができます。したがってパプアではこれ以上人権侵害と差別はありません。今日のコメントを終わります。今日の歴史の時間です。最初はインド首相インディラ・ガンジーの仕上げ記したについてです。インディラ・ガンジーは1966年から1977年までインド首相であり、1984年10月31日に殺害されるまで1980年に続きました。彼はシーク教の教えを受け入れた2人のボディガードによって射殺されました。この行動はパンジャブのゴールデンテンプルを攻撃する軍隊への彼の指示によって引き起こされました。この寺院はパンジャブを自分の国として保したシーク教 ットの拠点として使用されました。インディラ・ガンジーに敬意を表して、彼女の名前は現在ニューデリーの空港の一つに知られています。次はマレーシアのマハティル・モハマド首相が辞任したについてです。2003年10月31日は、マレーシアでマハティル・モハマドが政権を握った最後の日となりました。彼は政府を継続するために、アブドル・バダウィ副首相に信頼を委ねました。バダウィは選挙が行われるまでマレーシアを率いていました。マハティルはマレーシアを以前から遠隔地として、工業分野の先進国に加えるのに貢献したと考えられています。1957年のマレーシアの独立以来、彼は大きな変化を遂げました。しかし彼の支配の時代は論争から解放されていません。マハティルは特に当時のアンワル・イブラヒム副首相の解任と代表に関して、権利主義的指導者として批判されました。最後は世界都市の日についてです。2013年国連総会は10月31日を世界都市の日として指定しました。その目的は国際社会に都市の問題について考え、機会をつかみ、都市化の課題に対処し、世界中の持続可能な都市開発を支援するために国間の協力を促すことです。世界都市の日は2014年以来祝われています。都市に重点を置いているのは、その時点で世界人口のほぼ半分が都市部に住んでいたためです。今日の歴史を終わります。
Pernahkah ingat
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はバンティムルン国立主公園が ASEAN 遺産公園のリストを含めることについてお伝えします。南スラウェシ州のマロシ県にあるバンティムルンブルサラウン国立主公園は ASEAN 遺産公園として正式に指定されました。バンティムルン・ブルーサラウン国立公園のユーサク・マゲタン会長は、10月21日から25日まで、ラオ州で開催された第6回 ASEAN 遺産公園会議で、ASEAN 遺産公園として宣言認定証を受けました。ASEAN 遺産公園は、東南アジア諸国連合またはASEANの加盟国による特定の生物多様性領域または類例のない独自性を維持するための取り組みです。数年前、インドネシアの4つの国立公園がグヌン・ルーセル、クリンチ、ロレンス、ワイカンバサなど ASEAN 遺産公園のリストに含まれていました。このリストに含まれる5つの国立公園はユネスコの世界遺産にも登録されています。例えば、マレーシアのキナバル国立公園、西パプア州ロレンス、フィリピンのトバタハポ小自然公園、フィリピンのハミグイタン山、野生生物保護区、タイのカウヤイ国立公園です。ユサク・マゲタン会長は、10月28日月曜日、署名による声明で、宣言の受け入れ指揮権で、彼はエコチュリチウム、ビジネスと保全をテーマにしたセミナー生産の一つで資料を提供する機会があると述べました。例の別種のセッションでは、ラオ州のキャンパサックグランドホテルで文化的な夜が開催され、各国の伝統的な衣服と文化が展示されました。ユサク・マゲタン会長は、バンティムルン・ブルーサラウン国立公園は、約43.750ヘクタールの面積があると述べました。構成上、国立公園エリアは、マロッシュ県及びパンカジェネ諸島県にあります。バンティムルン・ブルサラウン国立公園には、カルシュ島、美しいチーチーシや石中のある洞窟など、さまざまな独自性があります。最も有名なものには蝶が含まれます。科学者のアルフレッド・ルッセル・ワラシ氏はバンティムルンを蝶の王国と呼んでいます。 この国立公園は熱帯植物が生い茂る急な世界観の丘や谷、もちろん蝶を含むさまざまな種の生息地である滝や洞窟など自然の魅力を提示する観光地です。先史時代の生活について学びたい人は、壁に古代の人間の手の絵が入っているレアンレアン先史時代の洞窟に行くことができます。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Yeah.
スナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアのコーナーです。今日はジャパン踊りをご紹介します。ジャピン、ジャピン、またはジャピン踊りは、北スマトラ、西スマトラ、本土および群島、西カリマンタン、南カリマンタンおよび東カリマンタンで見られる社交ダンスです。ジャピンはアラビア語のザフンに由来します。つまり足の動きはすぐに打撃に推奨します。ジャピンはアラビア語の影響を受けたマレーのファミリーダンスの宝物です。ゲストを楽しませて考えするために踊られることに加えて、この踊りは歌の歌を通して説教するための媒体でもあります。ジャピンダンスは男性と女性によって踊られます。踊りの動きは足と手の動きを強調しています。ジャピンの踊りに伴う音楽は演奏される楽器の音と、それ自体が道徳的なメッセージとして歌われるマレー語の歌という2つの要素に分けられます。純粋なザピン踊りの場合、それに付随して使用される楽器はマルバスとガンブスの2つだけです。文化変容を受けたザンビン踊りは、通常タンバリン、アコーディオン、ジェムバス、マーワー、ギター、ドラムなどの様々な楽器の伴奏で行われます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアのコーナーを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Ingin ku bukan hanya jadi temanmu atau sekedar sahabatmu.Rajin dengar ceritamu, tak perlu hanya kau lihat ketulusan yang sebenarnya tak kusangka. Kadang ku hilang kesabaran. Mungkinkah akan segera mengerti seiring jalannya hari? Sungguh ku tergila padaSadari akan ku tempuh banyak cara agar engkau tahu semua mauku. Karena tak percaya ungkapan, kita tak harus memiliki. Terlambat jika aku harus berubah. Ku terlanjur ini semua yang ada di dalam dirimu. Mungkinkah akan segera mengerti seiringJalannya hari, sungguh ku tergila padamu. Yang ada, bila tak juga kau sadari, akan ku tempuh banyak cara agar engkau yakin semua.Sadarkah dirimu sering kau kesal
segera mengerti seiring jalannya hari, sungguh ku tergila padamu. Yang ada ternyata juga kau sadari, akan ku tempuh banyak cara agar engkau yakin semua malu.
Indonesia, Indonesia より世界へお届けしています。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするわらなわりのコーナーです。
リスナーの皆さん、わらなわりです。今日は2019年のインドネシア現代美術とデザインをご紹介します。インドネシア現代美術とデザイン ICE では2019年10月16日から11月24日にかけてジャカルタのケマンホテルに戻って開催されます。インドネシア現代美術とデザインはデザイン、アート、テクノロジー、エンターテイメント、ホスピタリティ協会のコラボレーションを開始する展示会です。このイベントにはインテリアデザイナー、グラフィックデザイナー、写真家、ビデオ設計者、作家、画家、彫刻家、映画制作者などが参加しました。この年次イベントはインドネシアの地元の知恵の豊かさを現代的な方法で探求することを目的としています。インドネシア現代美術とデザインはインドネシアの現代的なデザインとアートを促進する大規模なプラットフォームです。今年インドネシア現代美術とデザインは2009年からこのイベントが開始されたことを説明するためにテーマ「ファクトル X」を提唱しました。インドネシアのデザインプラスアート財団が主催するインドネシア現代美術とデザイン2019の作品の外観は2つの層に分かれています。最初のソン・イン・フォクスでは、リナーリ・ユナリ、アグス・ワゲ、ドロー・サシナガ、アディ・ブロン、FX ・ハルソノ、ハディ・プラナ、ハディ・マン・ラザブ、ニルワン・デワント、サハリジャ・パーレフィ、リシナ・サンジャヤなどの12の有名なデザインの作品を紹介します。2番目のソン・メックス・ケンは、ダニー・リチャクショのベリー・リチャクショのアハマド・クリスガタ、アリアンサ・チャニアゴ、バンドゥ・ダルマワン、デニ・プリアトナ、レッド・ラトナサリ、ヤヤ・シュンなど、インドネシアの現代アートの世界に貢献した若いデザイナーの作品を紹介します。さらにインドネシア現代美術とデザインにはルーマニアのジュエリーデザイナーであるエンジェラ・キオバヌの作品など特別な作品も紹介されました。 青年とは異なり、エノニーシア現代美術とデザインは初めての公開投稿を行い、作品を発表するために選ばれた8人の創造的な芸術家がいました。芸術集展だけでなく、このイベントはまたエノニーシアのデザインと現代美術の世界の発展に重要な役割を果たしている創造的な芸術家に授与されるアワードナイト、またはエドニーシア現代美術とデザイナー賞も開催します。美術展に加えて、エドニーシア現代美術とデザインは芸術、デザイン、映画の分野からさまざまなコンベンションを開催し、芸術に関する一般の見識を刺激し広げることを目指しています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Ingin ku bukan hanya jadi temanmu atau sekedar sahabatmu yang rajin dengar ceritamu. Tak perlu hanya kau lihat ketulusan yang sebenarnya tak ku sangka. Kadang ku hilang kesabaran. Mungkinkah akan segera mengerti seiring jalannya hari, sungguh ku tergila padamu. Yang ada bila tak juga kau sadari, akan ku tempuh banyak jalan agar engkau tahu semua mau. Karena tak percaya ungkapan, cinta tak harus memiliki. Terlambat jika aku harus berubah, ku terlanjur ini semua yang ada di dalam dirimu. Mungkinkah akan segera mengerti seiring jalannya hari, sungguh ku tergila padamu. Yang ada bila tak juga kau sadari, akan ku tempuh banyak cara agar engkau yakin semua mauku. Dan berulang mencoba segera mengerti seiring jalannya hari, sungguh ku tergila padamu. Yang ada bila tak
juga kau sadari akan ketemu banyak cara agar engkau yakin semua mau.
インドネシアより世界を届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えします。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽のヘロバのキャンです。今日はビンタンケルパの聞いてみましょう。ニーカ・アディラが歌います。彼女は1989年にアルバムスブラカ・シナルをリリースすることでプロの歌手としてのキャリアを始めました。ソロロックのジャンルのアルバムはデリドレスがプロデューサーしました。アルバムはその時点で最大50万コピーを販売することができました。1989年末、生命の星、またはビンタンカイルパンというタイトルのアルバムは東南アジア地域でも成功しました。このアルバムの販売が200万本に達するのも不思議ではありません。その主力の歌はデディ・ドレスが作成したビンタンケルパンというタイトルです。この歌はもはや愛を信じていないので、孤独な人について語っています。しかし彼はいつの日か彼に来てビンタンケルパンに例えられる彼を幸せにする誰かが来ると信じています。これでビンタンケルパンのニキ・アディラが歌います。これで音楽の広場を終わります。 これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は FBOIIndonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。From Indonesia.